小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2020年10月22日の番組です。小坂さん、
はい、
おめでとうございます。
は
いや、アニバーサリーというか、もう これすごい話だなと僕思ったんですけれども、うん、10月1日先日が、
はい、
小坂さんのオラクル人仕組み研究所創立28周年だったそうで。
そうなんです。
以上、早めに言ってくださいよ。
いやいや、まあ、30周年とかキリがいいとね、なんか訴求するところですけども。
でも28周年ってすごい歴史じゃないですか。
まあね、自分で創業した会社ですからね、いろいろ紆余曲折を経て、
はい、
おかげさまで今もやれているという、う
ん、はい
はい、ことで、ございますよね。
改めてじゃあちょっとこのオラクル人仕組み研究所の、ま、歴史の深さといいますか、小坂さんの活動といいますか、ちょっとそこを振り返ってお話ししていただくという内容でもよろしいでしょうか。
わ、
はい、
かりました。
お願いします。
ありがとうございます。
開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次のオンライン開催は10月30日金曜日、11月12日木曜日、11月25日水曜日となっています。全国どこからでもご参加いただけます。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。
なんか僕の28周年っていうテンションに対して小坂さんの、いや28周年ってそんなにみたいな感じが
なんかこうまあね、28周年を迎えることは本当におかげさまでと思うんですけども、うんうん、
はい、
そのキリが別にいい数字じゃないのでちょっと通過点的なところがありますし、まあ私が20年前からですね、ワクワク系マーケティング実践会という、うんうん、実践企業と、ビジネスパーソン会をですね、やってるのはよくご存知だと思うんですけども、
はい、
まあ、この会員さんはですね、の中にはこのうちの会って、割と歴史の長い会社いらっしゃるので、
うんうんうん、
創業何百年という方がねしかも
少
なくないんですよ、
うんうん、
そうなんですよ。なんかね、お話を聞くと、
はい、
社長ご本人のですね、うん、1800年代に生きた坂本龍馬とのエピソードをお持ちの会社とかですね。どういうエピソードなんだっていうありますが、まあこれは倉本さんですね、
はい、
まあ、どこの倉本さんって、まあ、高知ですね、
うん、
はい、高知坂本龍馬さんとのエピソードをお持ちの倉本さんだったり、まあ家電ではあるんですけれども、
はい、
この創業のきっかけが1700年頃のですね、
はあ、
忠臣蔵おなじみの、元禄赤穂事件であるという、
はいはい、
現在は墓石屋さんを営んでおられる方とか、創業170年、日本最古と言われる弁当屋さんとかですね、
もうちょっと想像がつかないですね。
そうですよ、もう自分が3代目4代目5代目っていう会員さん珍しくないんですよ。
うん、まあ、
これは東海の面白いとこかもしれないし、
はい、
非常にこう東海のカルチャーがね際立つ、
うん、
なんかこう若手の IT バリバリの起業家がわーっと集まってる、まあ、そういう方はいないわけじゃないんですけど、うん、どちらかというとそういう歴史とか、
うん、
なんかこだわりとか、
はい、
そういうものをこう踏まえて、
うん、
こういい意味で地道に長くやられてる会社さんが東海のですね、
うん、
多数派ですよね、
うん、
まあ、そんな中でそういう方々を集めて20年前にですね、まあ、そんなことはことばかりじゃないけど、お勤めになってる方もいらっしゃいますけれども、
はい、
まあ、そういう会をやってきての会社としては28周年、その会としては20周年ですから、
うん、
まあ、これはねやっぱり振り返ると感慨深いものがありますよね、
うんうん、
やっぱりよくねこの創業170年とかその200年300年という会員さんたちとお話をしていると、
はい、
やっぱりまあうちの会でよく言うのは、そのうちの会で何をもって成功というかというと持続性だっていう話をね、
うん、
もうずいぶん前から それこそ SDGs 云々みたいな話のずっとずっと前から、うん、やっぱりこう持続可能性とかね、持続性こそが是であるという、はい、そういう我々商売哲学とか経営哲学あるもんですからすごいですよね。
だからその場だけの一発大逆転黒字を狙おうとかそういう話ではなく、本当に再現性を持って持続性を持ってやれていることが成功であると。
そうそうそうそう、我々の定義としてはね、はい、もちろんその一発当ててバーンと大儲けするってことは全く否定しない、
うんうん、
全く否定しないんだけども、まあそこにあんまり重きを置いてないというかな、
はい、
それはそれで良いことではあるんだけど、うん、まともすればね、そういう何かで当たると当てたくなる感もあるしね。
そうですね、
というだからやっぱ持続するにはどうするかとかね、
はい、
何がこういう彼らの持続性を作ってるのかとか、
だからもう数百年単位の持続性というのは必ず時代に合わせてアップデートしてたっていうことですよね。
だから今日的な言葉で言うと、うん、ビジネスモデルとかね、うん、いう言葉がまあ東海でも今もう本当に変革期なので、はい、世の中が、うん、やっぱりほとんどの業種業態の方はですね、ビジネスモデルの変革が必要なので、うんうん、私どもの会の中にもビジネスモデル実践会議という、会の中のサブコミュニティがあって、うん、ここがまあビジネスモデルの、革新をみんなでトライアルしてる、
うんうん、
まあ、そういういるんですけれども、当然100年200年300年とかなってくると確信してるわけですよ何度か、
うんうん、絶対そうですよね。
絶対そうですね。創業当時のまま の、まあ、例えば蔵元っていうと、創業した頃から蔵元で今も蔵元っていうことはもちろん考えられるのですが、
うんうん、
まあじゃあその何ですかね、1800年代のままかというと、うん、全くそんなことはなくて、
はい、うん、
もうこの蔵元はね素晴らしくてですね、私実際にお尋ねしてその最新の設備を見せていただいたんですけど、うん、感銘を受けたのはですね、うん、まあ、いろんな蔵元にはいろんなお考えあっていいと思うんですけども、はい、こちらの蔵元はやはりその、まあ、人不足、
うん、
なんていうんですかね、もっと具体的に言うと、例えばその杜氏とか酒を醸すキーパーソンですね、うんうん、そういうところは例えば大学の醸造家行って酒造りやりたいですとか、
はい、
そういう方はまだ若い世代におられるんですね、
うんうん、
だけどその お酒を醸す中心のメンバーだけがいればお酒ってできるわけじゃなくて、うん、まあ、教えていただいたことの一つは、例えば米を洗うっていう行為もなくてはならないじゃないですか、
はいはいはいはい、
そもそも酒米洗うみたいなね、
そうですよね、
洗い手はいないんですよやっぱり、
うん、あ、そんなところに穴が開くんですね。
そうなんですよ、意外とね、うん、歴史の長い会員さんたちの話聞いてるとそういうところに穴が開くんですよ。
はあ、なるほど、
うん、まあ、なんか突然話が脳の話になるけど、脳で言うと、
はい、
能面をね作られる方は若手でアーティストに、そういう意味でのアーティストを志す方がいても、うん、その能を舞うにはですね、舞い手が舞うにはさまざまな道具が必要で、
はい、
その最も地味な道具をあえて作ろうっていう方やっぱり少ないですね。
面白い。そっか、能を舞う人ももちろん代々継いでいくわけだからいるし、
作り手もね。
あ、そっか、そういうことか。
そうなの。
はあ。
だから、まあ、盲点でしょ
う。そうですね。
だそういうところはどうするかというと、もうこの蔵元では早い時期からいわゆる今でいう DX ですね、デジタルトランスフォーメーション、
はい、
DX でデータ化して、
うん、
最もベテランの方々が洗いの極意はどこにあるかみたいなね、とても私の専門の感性工学的な話ですけど、
うんうん、
それを機械メーカーさんたちとずっと研究なさって、
うん、
それでいわゆるコンピューターがその名人レベルで洗えるみたいなね、
なんかやっぱりそういう世界って絶対的に職人が大事といいますか、もちろん職人さん素晴らしいですし、
うん、
いろんな職人さん尊敬してますけれども、職人至上主義みたいなところがあるのかなと思いきや、職人に代わるテクノロジーをそういう世界の人たちがもう引っ張っていこう、作ろうとしてるっていうことが、あ、それはすごいなと思いました ね、
うん、で、まあ、どれが正しいって話今してるんじゃないんだけど、
はい、
でも例えばこの蔵門さんとしてはどこにこだわりを持っていて、まあ、私がよくこの番組でも使う言葉で言うと提供価値ですよね、
うんうんうんうん、
自分たちの蔵元の提供価値、存在意義、もっと深い言葉で言うとですね、はい、どこにあるかで、その部分のここは人間でしかできないなと、
はい、
でもここは人間もいいけど、
うん、
まあ、担い手もいないと、
はい、
そうするとここが穴が開いちゃうと、いくら他の部分で優れた担い手がいても全体が崩れてしまうから、
うんうんうん、
ここはもう なんですかね、こう手遅れになる前に、うん、こう人がまだ担い手がいるうちにそれをデータ化して、いわゆる今風に言う DX で保管すると、うん、こういうことをやっておられるのね。だからこう全てを DX みたいな話でもないし、
はい、
やっぱり価値っていう提供価値っていうところを見定めつつ世の中も変わっていきますから、うん、お酒の飲まれ方とかね、うん、まあ、今その会社も海外なんか非常に好調なんですね。やっぱりでそういうことも全部やったり、あの海外の有名なワイングラスのメーカーと日本酒用のワイングラスを共同開発をしたりとか、そういうことをいろいろやって、やっぱりその他の皆さんどの会社もそうなんですけど、この創業の170年という日本最古と言われるお弁当屋さんも今ツイッターを駆使してですね、そうなんですよ、
そうなんです、ね、
しかも当主自ら、当主自らツイッターを駆使して、これはまた細かくですね、いろいろなデータつけて、また私に丁寧にレポートくださるので、結構その お宝レポートが私の手元にあるんですけれども、うんうんうんうん、で意外なこういうものが実はツイッターでうち その弁当屋さんのコンテンツの中の、まあ、具体的に言うと仕込みでなんか似てるとことかね、ずっと似てるとことか、
うん、
それからなんかまかない作ってるとことか、
うんうんうん、
そういうのが意外とバズってとかね、だから皆さんね、
はい、
やっぱりこうなんていうんですかね、長続きする会社の一つの共通項だと思うんだけど、非常に強いこだわりの部分は持ってるんだけど、うんうん、こだわりっていうのと社会における提供価値っていうのは完全に重なるかというとそうとも限らないわけなんだよね。
そうですよね、
うん、だからあまりこだわりの部分だけをこだわり尽くしても、うちはこれなんだと言い尽くしても、うん、それが社会の変化している社会における提供価値とこう完全に重ならなければ、まあ、どこかで、まあ、例えばツイッターでね価値を伝えていくようなことが必要であったり、うん、そういうことが噛み合って自分たちがこだわっているものが価値として世の中に広まっていく、
うんうん、
あるいは先ほどの作りの話でいうと、うん、やっぱりそこを本当は人がいいんだけども、うんうん、人がいいんだけど、でもこのままの社会の流れでいくとこの担い手はなくなるなと、
うんうん
うん、でそこを冷静にとらまえて、そして今の技術革新が逆に言うと追いついてきているので、
はいはいはいはい、
場合によっては人を追い越しているものもありますから、うん、やっぱそこを潔く入れていって、
はい、
全体としてはね、あのこだわり抜きながら変態していくみたいな、ね、
やはりそれはもちろん長く続けられてるからこそできているそのアップデート力なのかもしれないですけれども、やっぱ小坂さんのもと皆さん集ってこう高め合ってるから生まれているものもたくさんやっぱり、うん、
まあ、それは大事ですよね、うんうん、やっぱり自分たちの持ってるものっていうのは自分たちが一番見えなくなるところがありますから、
はい、
こうどうしてもね、これは私が好きでよく使う言葉で創発、クリエイティブの方の創造の層に発表の発とか来ますけども、ええ、創発しにくいので、もしかするとさっき言ったようなこう変態のところがね見えなくなってきて、
うんうん、
あのこだわりだけで言ってしまうとあの難しいとか、
はい、いや今もうこの今小坂さんが20秒前におっしゃった自分たちの見えてるものは自分たちでは見えなくなってしまうという言葉が、うん、もう今刺さりすぎて、
うん、そうなんですよ、
僕も表現者としては本当にそれは自分もそうだし仲間もそうだし、うん、よく見る現象なんですよね。自分の魅力がこうだと思ってるけど人から見たら違って、ちょっとこだわりをずらしてやってみたらすごく受け入れられたとかあるので、
うん、あるんですよね。
創発、
創発なんですよ、ですね、うん、やっぱりその特にこうやって変化の早い時代でさらに持続していこうと思うとですね、やっぱりさっき申し上げたような、まあ私どもの会はねそういうような長く持続できている方々がまた、まあ、私の方に引き寄せて言えば、私がこだわってあの軸を持ちながらこうずっと、これよくね付き合いの長い会員さんが言うんだけど、小坂さんは全然ブレないと、芯の部分がね全然ブレないけど常に変態していると、
うん、
だからそれはなんか自分たちが、まあ、非常にあの会員歴の長い会員さん、今あのご紹介した会員さんみんな会員歴が10年15年っていう人たちなので、ずっと学ばせていただいている理由なんだっていうこともあるわけですよね、
はい、
それがその非常に本質で古びないし、だけど時代に置いてかれもしないし、そして一人で考えるわけでもなく、
うん、
みんなでこうして、まあ力のある人たちが集まり合ってですね、うん、よりお互いを高め合って創発し合って、また次の時代に向けて、まあ非常にポジティブに使ってるんですが、言葉遣いとしてはポジティブなんだけど、生き延びていくと、
生き延びていく、
生き延びていくということだと思うんですよね。
そうですね、ポジティブっていうのはそのもう命からがらではなく、
こうそうそうそう、
なんか いい高め合いを
しながら、いい高め合いをしながら、
あ、いいですね、
高め合ってよりレベルを上げながら、うんうんうん、こう社会の中で輝く存在として生き延びていくということだと思うんですよね。
はい、めちゃくちゃ刺さりました、はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。